Happy New Year, everyone. Let's begin. Let's ask a word of prayer. Thank you, Father, for this time to study in the book of Romans.
And
may our minds be open to your spirit and your truth. Today we're going to study chapter 8 of Romans. And this is one of the great chapters of the Bible. The next time we meet, we're going to do chapters 9, 10, and 11 all at one time. And then after that, we're going to do a chapter each time we meet. Pretty soon we're done. So chapter 8, very inspiring chapter. The first five or six, the first four verses are a summary. And so the word begins, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. This looks back to everything that Paul has said before this. This is a really important verse for us to remember. There is now, at the present time, no condemnation for those who are in Christ Jesus. In Christ we are free from death and free from the power of sin. And then he says in verse 2, because through Christ Jesus the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death.
なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。
He doesn't normally describe new life in Christ as the law of the Spirit.
キリストイエスにある人生、新しい、命のことをですね、なんとかの原理、なんとかの法とか言ってですね、パウロが表現するのはなかなかないんですね。一方では原理とかいう言葉を用いるということは、なかなかないんです。
But he's constantly trying to persuade and help the Jewish Christians understand the new life they have in Christ.
これはですね、パウロが、ユダヤ人の、クリスチャンの読者を意識して彼らが理解できるように、彼ら律法で生きてきた彼らが新しいキリストイエスにある命がどんなものなのかを理解できるようにこのような言葉遣いをしているのです。
So he's comparing on one hand the law of the Ten Commandments, the Old Testament law, and on the other hand he's comparing this new life, the law of the Spirit.
パウロはですね、ここで説明するときにどういうことを頭に思い浮かべているかというとですね、10回による、立法による、生き方と それからもう片方に、キリストイエスにある新しい生き方、この2つを比較して、表現しようとしています。
So, look at verse 3.
そして3節に進みますが、
What the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful man to be a sin offering, and so he condemned sin in sinful man.
肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い、肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。
Would you continue on reading verse 4?
で、4節を、お読みしますが、それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、立法の要求が全うされるためなのです。
He, I think, is saying that the human problem cannot be solved in human ways.
ここでパウロが言おうとしていることは、まあ、こういうことだと思うんですが、人間の問題は人間による方法では解決ができないということを言おうとしているのではないでしょうか。
If you look at verse 6
節を見てみると、
The mind controlled by the sinful flesh is death, but the mind controlled by the spirit is life and peace.
肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安ですとありますね。
And verse 8,
そして8節には、
Those controlled by the sinful nature cannot please God.
肉にあるものは神を喜ばせることができませんとあります。
If you remember back in Hebrews chapter 11,
ヘブル人への手紙の一章ですが、chapter 1, right?
chapter 11, verses 1 and 2.
ヘブル人への手紙の11章の chapter 11, verses 1 and 2. 1 and 2,
yes. Go ahead.
お読みします。信仰は望んでいる言葉を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって証明されました。
And verse 3.
Sure. 3節は、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見える、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。
Faith is being certain of what we do not see.
目に、
Faith is being certain of what we do not see.
見えるものが目に見え、まあ、ここ書いてある通りなんですが、信仰によって私たちは、ところですね。信仰というのは目に見えないものが、確実に、正しいということを、確信させるわけです。
Now, flesh is something we can see.
肉というのは見えるもの、何か見えるものですね、私たちが。
Spirit is something we cannot see.
また、御霊、また霊というものは私たちが見ることのできないものです。
And look at Hebrews 11, verse 6.
続いてですね、ヘブル人の手紙の11の、6を見ると、
Yes, but remember before you read it that God is spirit, therefore invisible.
ここ、まあ、6節をお読みする前に覚えていただきたいのは、神様は霊であるので、見ることができない。
ね、
はい、で6節をお読みしますが、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
And remember that the book of Romans is based on the verse, the righteous will live by faith.
ローマ書を全体に流れている注意点ですが、信仰者は、正しいものは信仰によって生きるという、言葉がどこかにあったと思うんですが、そこにかかっているわけですね。
Now let's go back to Romans 8, verse 8.
ローマ書に戻って8の8ですが、
Those controlled by the sinful flesh cannot please God.
肉にあるものは神を喜ばせることができません。
It's only by faith that we can please God.
ですから私たちは信仰によってしか神様を喜ばせることはできないということですね。
So, in verse
9, 9節は、
You are controlled not by that sinful side, the fleshly side, but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you.
けれども、もし神の御霊があなたのうちに住んでおられるなら、あなた方は御霊の中にではなく御霊の中にいるのです。
And verse 10、
10節ですが、
And in the Greek language、
ギリシャ語では、
The idea of saying if Christ is in you、
もし、キリストがあなたの中にいるならという、まあ、言い方をするときに
can be written in such a way that it's affirmative. It almost means because he lives in you, since he lives in you.
ですね、その if の書き方、もしもという書き方ですが、もしイエス・キリストがあなたの中にいるならって書くとですね、ギリシャ語で書くと、ほとんどそれはあなたの中にキリストはいるのだからという、表現と一緒になるんですね。
So, if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness.
もし、10節もう一度お読みしますが、もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。
And verse
11. 11節ですが、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。
Now compare that with what he said in chapter 6 verse 6.
ですね、ここのところとローマ書の6の6をちょっと比較してほしいんですが、はい、じゃあお読みします。6の6 私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。
And I want to compare this with one other verse of scripture.
もう一つですね、比較したい、聖書箇所がありまして、
その Galatians.
ガラテヤ人の手紙の
Chapter
1. 1の
I think it's 1. Let me look. Sorry, Chapter 2, verse 20.
すみません、ガラテヤ2の20ですね。
Paul says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me.
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
Now those are a lot of different verses from different parts of the Bible, but they're all talking about the same thing.
これらの聖書箇所は、全然違う、聖書の、本から来ていますが、言っていることは同じことを言っているのです。
We had thisContrast between flesh and spirit.
肉と霊の、対比がここに見られます。
Let's just use the word human.
肉という言葉の対比にですね、人間という言葉を使ってみましょう。
And we know that God is spirit.
私たちは神様は霊であるということを知っていますよね。
Now we know that this is material, matter.
これは物質である。
Real.
Real?
Yeah. I hate English. I have been teaching a class of English to a company in downtown Tokyo.
ですね、ある会社でですね、英語を、まあ、社員の方にも教えているんですが、
And I keep running into these grammatical rules that.I have no idea why it's that way.
まあ、その都内の会社なんですけどね、まあ、文法の、まあ、文法を教えてるんですけど、なんでこんな文法があるのか教えてる私もよくわかってない。
The Japanese students ask me, why is that? I go, I don't know.
生徒たちがですね、なんでこうなるのって聞くんだけど、私もわかんないですね、と答えるんですね。
English is just difficult. 難しい。
難しいです。
I can't even do English.
私でさえも英語はできません。
Here, this can be seen.
この物質ということです。物理的に見える、ものである。
This cannot be seen.
一方これは目では見ることもできない。
But that does not mean that this is any less real.
だからといって現実性が少ないというものではないということですね。 ね。だから見えないからといって現実的なものではないということです。
Because this is spiritual.
例えば愛ですね。これもとても霊的なものですよね。目で見ることができない。
And forgiveness is spiritual and kindness is spiritual.
親切にするとか許すということも霊的なことですよね。見ることができないけれども、この現実なリアルなことですよね。
So they're very real things.But they come from spirit.
これらのものというのは見ることができない。でも現実に存在する。それは霊から発しているものです。
Dead people don't love.
死んだ人は愛することができませんし。
Dead people don't forgive.
死んだ人というのは
Because
許すこともできないです。なぜなら
Because they no longer have the spirit.
それは彼らが霊を持っていないからですよね。
Now, if we spell in English, I don't know how it works in Japanese.
まあちょっと英語で綴りを書くと分かりやすいんですが、日本語でどう訳せばいいのかちょっと分かりませんが。
If we spell it with a small s, it's just spirit of being alive. If it's just a small s, it's just being alive. It's I have a spirit, my spirit, human spirit.
どういうことですか? I didn't get it.
Sorry.
大文字で書く場合と小文字で書く場合の違いを言おうとして。
Big S is God.
Okay.
As small s is just being alive.
Being alive. そうですね。大文字、これ見たまとか、その霊というところですね。Spirit ですけれども、大文字で書くと神様という、神様の見たまという意味がありますが、小文字で書くと、人の一般的なその霊という意味になるわけですね。
So,In Romans chapter 8, Paul is mainly concerned with the divine or God's spirit.
ですね、8章で取り扱っているのは、まあ、その英語の聖書をお持ちの方はよくわかると思うんですが、この、spirit がですね、大文字の S の方の spirit が多いと思います。神様の御霊というものを主に取り扱っているのがわかると思います。
Now, here's the thing in the first 18 verses or 17 verses.
8の最初の、まあ、17、18節ぐらいはですね、こういうことを取り扱っています。
I think Paul is saying
パウロが言わんとしていることはこうだと思いますが
that the human problem cannot be solved by human effort.
人間の問題は人間の努力によっては、解決することができません。
The human problem is death.
そしてその私たち人間が持っている問題というのは死の問題ですね。
As soon as we are born into this world, we begin a journey towards our own death.
私たちはこのように生を受けてからですね、すぐにその瞬間からすぐに私たちは死に向かっての旅路を始めるわけですね。
That's the human problem.
それが人間の持っている問題です。
We're separated from God and we're going to die.
私たちは神から切り離されていて、そして必ず死に向かう。
And because it's a human problem, there's nothing we can do on our flesh side to solve our problem.
で、肉の、側において私たちはこの問題を解決することができないんです。
But God says,
しかしながら神様はこう言います。
That he comes in the person of Jesus.
神様は、イエス様という、人間の、形を取られて私たちの世界に来てくださいました。
And he takes the problem of sin and death upon him.Self.
そして死という問題を、彼ご自身の上に背負われて、解決してくださったわけです。
So this spiritual act of love becomes human and solves our human problem.
そして、目に見えない霊の働きである愛というものが私たちにの世界に現実とものとなり死の問題は解決されるわけです。
Look back at Verse 3.
8の3を見てみましょう、もう一度。
What the law was powerless to do.
立法にはできなくなっていることを。
Just skip on down then to God did by sending His own Son.
神はご自分の御子を、お使わしになり肉において、処罰されたのですから。
But Jesus came in the likeness of sinful man to be a sin offering.
罪のために、もう一度最初いきますが、すみません、最初からいきますが、立法にはできなくなっていることを神様は、御子を通して、イエス様を通して、行われました。それはどういうふうにしたかというと、 イエス様ご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形を使わしない肉において処刑されたこの方法によると
Just make sure we note that he condemned sin in sinful man.
ここで重要なのは、罪深い肉と、同じような形で使わされて、その肉において罪を処罰されたと書いてあるところ。ここをちょっと注目したいんですね。
So, in Jesus, he creates this new life, eternal life.
イエス様において新しい、永遠の命というのを神様は作られましたが
And we, through our faith in Jesus, enter into this new life.
私たちは、イエス様に信仰を置くことによってこの永遠の命に入るわけです
And our birth into this new life happens in baptism.
私たちは洗礼によってこの新しい人生に入るわけですが
And that's what he talked about in Romans chapter 6.
それが6章で話されていることです。
So, when he says in verse 10, when he says, if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. And if the spirit, verse 11, raised him from the dead, is living in you, that's talking about we were baptized into Christ.This is the way it is now for us. Can you summarize all that?
Could you repeat that, the last part?
10 and 11 say, this is true in Christ. We're baptized into Christ. It's true for us.
This is true.
True in Christ. Uh-huh. We're baptized into Him. It's true for us. Okay. It's now true for us.
まあ、ちょっと10と11のところ、まあ、ご覧いただければ、と思うんですが、まあ、10と11で言っていることはですね、まあ、これが真実であり私たちは、What's the last one?
It's now true for us. It is now true for us.
これが、まあ、真実であり私たちは信じてそして洗礼によって、この永遠の人生に入り今は、その真実が私たちのものとなっている私たちに対してもそれが真実となっているというところですね
Could you hand me an eraser, please? Now Verses 12 through 17.
12から、17のところに移りますが、
Now with this new life and new spirit, we belong to the family of God in a new way.
新しい御霊をいただいて、新しい形で私たちは神様の家族に、属しているという。
And it has to do with where our minds are focused.
どういうことに私たちの、注意、関心が向いているか。
If we think there's no God, no spirit, and we focus only on the flesh and this world, we become enemies of God and we lose.
ですね、私たちの心の目がですね、見えるもの、物質的に見えるもの、この世的なものに、だけ、向けられているのであれば私たちは神の敵となりそして私たちは必ず負けるという
But if we focus our minds on there is a God and He is Spirit then we have this new life in Him、
ちょっとさっきのところを使わせたんですが神様なんていないそして、まあ、この的なものに、目を釘付け心の目を向けているのであれば私たちは神の敵となり負けるのですが、私たちがもし神様がいると信じ、そして神様の、say that the second explanation again.
It,
if,
well, let's look at it. It's actually in verse 13. Let's just say, let's jump to 13.
13節そのままお読みしますが、すみません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。これがその今、最初説明したところですが、しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。
And see, and verse 14 says, that's being led by the Spirit of God.
14節は、神の、御霊に導かれる、人は誰でも神の子供ですとあります。
And we didn't, in verse 15, we did not receive a spirit that makes us a slave again.
あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、
Do you remember my describing a first century family. In one household were all of the slaves and their children and the master and his children. And you couldn't tell who was a child of the slave or who was a child of the master just by looking at that. But the difference is, when the master dies, the children, his children, legal children, sorry, his legal children get the inheritance. So that's what Paul is saying in verse 15. We don't go back to being a slave again and fear that we have no inheritance, no future. We have the spirit of the Father in us. By that spirit, we can cry with our lips, Abba, Father. Abba means Father.
Abba というのは父という意味ですが、
Abi means Daddy.
Abi だとお父さんっていうかな、パパって感じですかね。
But Abba is Father.
Abba は父ですね。
Now just note at the end of verse 17.
17節のちょっと一番最後の方なんですが、注目していただきたいのが。
If we are his children, then we will share in his sufferings.
私たちが彼の子供であるのであれば、患難も私たちは共有すると、共にするとありますね。
And we will also share in glory.
そして栄光も共有すると。
Now, I believe that's what the Holy Spirit is doing.
これは聖霊の働きがこのように進む。
The Holy Spirit is working to bring God's creation to completion.
聖霊の働きとは何でしょうか。それは神様の作られた、創造の技を完成へと導くことですね。
Not just us individually, but all of creation to completion.
私たち個人個人の人生だけじゃなくて、神様が作ったすべてのもの、非造物を、完成へと導くことが聖霊の働きです。
But we're not there yet.
しかしながら私たちはまだ完成の、ところに到達していないわけですね。
Remember the chart that I handed out, you know, at first to the class, that it goes like this.
ですね、まあ、授業の、クラスの始めのあたりにこういう表をお配りしたと思うんですが、このラインがガタガタガタガタ、こうですね。
So in this world, we still have suffering to go through.
この世に生きているときに私たちはまだ困難を通るわけです。
And our suffering, now,Chapter 8 is almost like you want to look at chapter 8 from far away so you can see the whole thing at once.
8-38
neither death nor life, angels nor demons, present or future, any powers can separate us from God. Just kind of summary.
ですね、御使いも、悪霊も、現在も未来も、いかなる力も、深さも、高さも、神様の創造の中にあるどんなものも私たちを神様の愛から、イエス様の愛から引き離すことができない。
And look at verse 35.
35にちょっと戻りますが、
What kind of things should we suffer?
私たちが苦しむものって一体どういうものでしょうか?
Trials and trouble,
問題や
hardship,
まあ、どうやらそうかな、トラブルとか、困難とか
persecution or famine,
ですね、飢餓とかですね、それから迫害されたりとかですね、
this is nakedness, danger or sword, violence.
ここではですね、服がなんか裸になること、危険また刺激とありますが、
So, now go back to verse 18.
18節に戻ります。
Paul says in verse 18, I consider that our present sufferings, all those things.
今の時のいろいろの苦しみと比べたら、
But they are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
まあ、最初からちょっと読みますが、今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている、栄光に比べれば、取るに足らないものと私は考えます。
We as Christians have moved from being a part of the problem to being a part of the solution.
私たちはですね、こういう言い方ができると思うんです。クリスチャンは、問題の一部だと。私たちは、解決の一部としてに、動かされた、変えられたという言い方ができるのではないでしょうか。
If the glory is going to be revealed in you, you are going to be used by God in His whole plan.
あなたの人生において栄光が、掲示されるのであればですね、
If the glory of God is going to be revealed in us, that means God is going to use us in the redemption of the world.
私たちが、の人生の中に栄光が、ですね、掲示されるというのであれば、神様は、世界を救う、その計画に私たちを用いるということが言えるのではないでしょうか。
Now let's look at three very interesting things about Romans 8.
ローマの8のですね、3つの面白いことについてちょっと、見てみたいと思いますが。
And I put them on the board.
このホワイトボードに書き記しましたので見てみてください。
First of all, in verse 19, we see that creation is groaning.
19節でありますが、待ち望んでいる、うめいている。
Let's just work our way through these verses.
ちょっと先の方に進めていきたいと思いますが、
Verse 19
節が、
The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed.
英語だと The creation ですね、被造物、神様に作られたもの、も、切実な思いで神の子供たちの現れを、待ち望んでいるのです。
So the whole universe.
どういうことかというと、被造物って書いてありますけど、全宇宙、全世界、全、神様が作ったもの全ですね。
Is waiting in eager expectations for the whole plan of God to be finished.
神様の計画が完成されるのを、もうひたすらひたすら切実に待ち望んでいるということですね。
Now, verse 20. 20
節。
For the creation was subjected to frustration.You want to read the whole verse 20?
Sure.
And
21. 20と21をそのままお読みしますが、それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの、栄光の自由の中に入れられます。
Paul is referring back to Genesis chapter 3.
ここでですね、パウロが言及しているのは創世記の3章ですね。
And when Adam and Eve sinned, there were consequences to doing wrong.
アダムとエヴァが罪を犯した時にその、間違いに対する報いがありましたね。
And God had told them that when they eat of the tree of the knowledge of good and evil, they will die.
契約の知識の木の実を食べれば、死にますよと、事前にアダムとエヴァに神様は警告していたわけですが。
If God punished Adam when he sinned, we wouldn't be here.
実はですね、もし神様がアダムをですね、その間違った行いに対する報いとして彼を罰していたのであれば、私たちはここに存在していないことになるんですね。
You would have died. That's the end of the human race.
ですね、アダムが死んじゃったらそれで、人類は終わり。
But God has always had a plan.
しかし神様はいつも、計画が終わりでした。
And the plan is big enough to handle wrongdoing.
その計画はですね、十分に大きい計画でしたので、アダムの間違いを、十分に取り扱うことができた。
So the curse or the punishment is put upon the ground.
その呪いですね、その罪に対する報い、その呪いがですね、
Genesis.
ですね、アダムではなく大地に、その地に投げつけられたとありますね。
Genesis 3:17 is the verse that says that.
創世記3の17が、そのことを記述されているところです。
And verse 20 here, it says, creation was subjected to frustration.Not by its own choice.
ローマの8の20では、偽造物が虚無に服したのが、ちょっと英語の言い方と違うんですが、それは、偽造物が自分で選んだことではなかったと思いますね。
Creation wasn't saying, oh, let me be cursed because of what Adam did.
偽造物がですね、私たちが呪われればいい、そのアダムの犯した罪の呪いを私たちが受ければいいと、偽造物が言ったわけではありません。
Now let's look at the rest of verse 20 very carefully.
8:20. 8:20 を注意深く読んでいきましょう。
Creation was subjected to frustration by the will of the one, that's God, who subjected it. Can you do that phrase? Can you do that phrase okay?
Yeah. 被造物が虚無に服した。虚無というフラストレーション。まあ、ちょっと微妙に違いますが、まあ、虚無としておきますとりあえず、はい、虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方、これは誰かというと、神様ですね、服従させた方の意思によるのである。
God did this in hope.
神様は、これを行いましたが、望みのうちにこれを、行いました。
In the hope of all of the universe, all of creation being redeemed.
神様が作られたすべての被造物が贖われるという望みを持って行ったということなんですね。
Yeah, verse 22.
そして22節に、いきますが、
So he says, you know the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth.
22は、私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきと共に苦しみ、生みの苦しみをしていることを知っています。
So we live in a world where there's famines and there's typhoons and there's floods.
洪水とかですね、台風とかですね、飢餓とかがある世界に私たち生きてますよね。
And all of these eruptions and earthquakes and problems of the world are simply the creation like in labor pains before the joyous birth of the new.
火山とか、他になんか言ってましたけど、こう問題だらけの世界に今います。地震、火山、問題だらけの世界に私たちは住んでいますが、これは、あたかも、生みの苦しみで埋めている。この新しい命が誕生する直前の生みの苦しみを経験しているのだということです。
Now in verse 23 we find out we are groaning.
23節に行くと、うめきの苦しみをしているのは私たち自身も、そうであるということがわかりますよね。
And he says, we who have the first fruits of the Spirit.
御霊の、初穂をいただいている私たち自身もとあります。
If you have a nashi tree.
梨の木があったとしますね。
And when the fruit starts to come out, first there'll be some fruit here and there.
ですね、まあ、一番最初にその実がなり出すとですね、あちこちに実が、枝のあちこちに 見えてくるわけですが、
Those are the first fruits.
それ一番最初になってくる実が、まあ、first fruits、初穂と、まあ、これは書いてありますが、
そうですね。As a Christian, our first fruits are very simple.
私たちクリスチャンにとって、最初の果実、初穂というのはとても、シンプルなものです。
We have forgiveness of our sins.
私たちは、罪に対する許しをいただいていますし、
eternal life, the righteousness of God, peace with God, but the one thing we do not yet have, is a new body. We still live in a mortal body. So he says, we who have the first fruits of the Spirit grow inwardly as we wait for our adoption, the redemption of our bodies. Now, this is the hope in which we wait patiently. Now let's look at verse 26.
26.
He says, in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. When you're suffering, you don't know how to pray. When you hurt so badly, you just don't know what to say. And this verse tells us that the Spirit groans with us and understands. It says in verse 26, the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. With groanings that cannot be expressed or put into words. God is close to those who are crushed in spirit.
34? 34.
When we are crushed in spirit, when we really hurt, we don't necessarily feel that God is close. But the Bible tells us that He is. And feels so deeply for us that even the Spirit cannot put it into words. And the Holy Spirit and God are one, so verse 27 says, they just understand each other. Now, verse 28 is one of the famous verses of the Bible. Here we live in a world that is incomplete and is growing. We come out of one problem, we're just going into another. We never know what's going to happen next in our lives. And yet we know that God has an overall plan. Now let's look at verse 28 very carefully. First of all, it says, we know that in all things God works for the good.
Uh,
does not say he causes all things to happen.
ここで注意しておきたいのは、すべてのことを神が起こしますとは言っていないということですね。
Some things happen just because we live in that world that is in labor pains.
ですね、あの海の苦しみのな、を、を体験している世界の中に私たちが住んでいるわけですから、そのためにいろいろなことが起こる。
Sometimes bad things happen because other people make choices that impact our lives.
ですね、ある人が間違った選択をしたがために私たちに、影響するような何かが起こるということがあります。
Sometimes we just make stupid choices ourselves.
私たちが間違った、選択をする場合もありますよね。
But we know that in all things God works for the good.
良いことのために、神様は全てのことにおいて働いてくださる。ということを私たちは知っているわけですね。
The next phrase is of those who love him.
神のご計画に従って召された人々のためにとあります。
To be in love with someone implies a relationship.
ここ英語だとね、こうなってますね。Of those who love him. 神様を愛している方々。という言い方をしていますが、この愛しているということはどういうことかというと、関係についての言及であるという表現であるということがわかります。
And he works for good of those called according to his purpose.
神が、全てのことを、働かせて生きとしてくださいます。
Now let's look at verse 29.
で、29ですが、
Those he foreknew,
神様は あらかじめ知っておられる人々をとありますが、
knew ahead of time, that's all.
あらかじめ、知っていた、まあ、あらかじめ前から思ってい
た。He predestined.
それを、あらかじめ選ばれていた、定められていた。
That's an important biblical word.
これはとても重要な、聖書の中の言葉ですが、
And there's been great debates about it, great schools of theology about it.
そうですね、これとても、議論を読んでいるところなんですね。神学の学者の、神学者の間でも、非常に議論を読んでいるところですが。
So let's try to simplify it.
ですからちょっとこれは単純に、明瞭に、単純明快にしてシンプルにご表現したいと思うんですが。
The whole idea of predestination and election. Election's not in there, but that's part of the biblical.
そうですね。あらかじめ定めておられたということと、election.
Being elected.
選ばれるということと。
Let's say God here is voting for you.
神様ここにいて、あなたの、ために投票している。Election というのは選挙のことですが、神様ここにいて、あなたに一票を投じる。
And the devil over here, he's voting against you.
でですね、その一方にですね、悪魔がいて、私たちが当選されないようにですね、仕掛けているわけですね。
And you get to cast the deciding vote.
あなたも、
your vote is the deciding vote.
あ、OK。で、あなたのもう実は一票入れられるんですが、そのあなたの一票によってどっちに行くかというのが決まるわけですね。
It's God has chosen you, you're predestined, you're elected, but you choose, you're free to choose which way.
もちろん神様はあらかじめですね、定めて、あなたのことを、前に選んでいるんですが、決めるのはあなた自身であるということですね。
Predestined means God has a purpose and a plan for you.
英語だと predestined、あらかじめ定められたということはですね、どういうことかというと、神様はあなたのためにの目的がある、あなたの人生に対する目的があるということですね。
And his plan is that you be conformed to the likeness of his son.
その計画、目的というのは、イエス様の似姿になるということですね。
And Jesus is the firstborn among a big family. Many brothers means a big family.
それは、ミコ、イエス様が多くの兄弟たちの中で、長子となるためです。長子というのは長男のことですね。大きな家族の中の兄弟、姉妹の中の長男。
And here's the process in verse 30.
30はそのプロセスがどう進むかですが、
He came up with a plan. He predestined.
まずですね、神様は計画を、立 算して、そして、その後にですね、私たちをあらかじめ定めて、
And then he calls, he vote, he casts, he votes for you.
さらにメッシュとありますが、それはあなたに対して投票一票、入れるわけですね。
Then he justifies.
そしてさらに私たちを義と認め、
And then he glorifies. He finishes it.
その義と認めた人たちに栄光を与える。それが、まあ、最後ですか。
Now God has this incredible plan that goes through all of history, all the way forward to completion. How great is this plan? What can we say?
神様の計画というのはですね、その私たちの想像を超えた、とても大きなものですが、これについて私たちは、どういうことが言えるでしょうか。
And so in verse 31,
31ですが、
If God is for us, who can be against us?
もし神様がその大きな計画を持っている神様が私たちの味方であるならば、一体誰が私たちの敵となることができるのでしょうか。
I didn't get a chance to ask you, and I don't know that enough Japanese that way. You have like who? You have like a relative pronoun who?
Yes.
Okay, and then a neutral. I can't even think of my own English words anymore.
like you said.
Huh?
Like you said, English.
Like what? Which? What? You know who? Okay.
Yeah, I can do it. Okay. 誰が?
Who could be against us?
誰が私たちに対して敵対することができるでしょうか。
I think there's some interesting word plays in this.
ここでですね、言葉遣い非常に面白いと思うんですね。
He does not say what.
何が私たちに対して敵対できるでしょうかとは書かないで、誰がと書いてあるんですね。
Let's look at this.
ちょっと見てみたいところが。
I lost my place.
何だったんだろうか。探してみますか。
Notice in verse 32.
32に、
In Christ, He will graciously give us all things.
私たちすべてのためにご自分の御子をさす。ちょっと待ってくださいね。I want to translate the English.
Okay.
Okay. What did you say again?
Verse 32, the end of it.
The end of verse 32, right?
Yes.
Okay. Along with him, will graciously give us all things, right? ミコとともに、神様は、喜んで、全てのものを、捧げてくださいま、私たちに与えてくださいましたとありますが、
We need to pause and really believe this.
ここの箇所ですね。よくですね、立ち止まって、理解する必要があるんですが、can I just read the Japanese version so people can understand? ちょっとですね、ここね、日本語と英語の対比がですね、ちょっとずれてるところ難しいんですが、32節、もう一度最後のところをお読みすると、どうして御子と一緒に全てのものを、私たちに、恵んでくださらないことが、ありましょうかというところですが、
If there's a passage in Corinthians 2 that says everything belongs to us.
ですね、第2コリントのところにもですね、すべてのものが私たちに、属しているという、聖句がありますが、
If we really believe this,
このことを本当に、もし私たちが信じるのであれば、
Why do we fight about so many things in churches?
教会内でですね、なんで、教会内でこんな私たちは揉める必要があるのでしょうか。
You know, I mean, it's if God is giving us everything we need,
神様は私たちに必要なものを全部与えてくださっているわけですが、
you know, and the future belongs to us, and it all belongs to us.
未来も私たちに与えられているし、すべてのものが私たちに与えられているわけですよね。
Why are we possessive about things?
しかしながら、なんで私たちはこうすごく所有的、これ俺のもの、私のもの、あなたのものではないとこう、なってしまうんでしょうか。
And I mean,
縄張り的になってしまうんでしょうか。
I mean possessive in a selfish way.
まあ、所有欲が出る。これは自己中心的な所有欲が出るということですが。
We're always putting our foot down at churches. It's got to be this way, and I've got to have it that way.
教会はこうならなければいけない。ああならなければいけない。こういう方法じゃなきゃいけないと言いますが。
And I just, you know, I think when we start doing that, we're looking at the, you know, the, the glass, you know, that's half full. And instead of looking at what we have, we're always looking at what we don't have. Now, we're up against a lot of problems in life. We have to face a lot of different problems in life. These verses are saying, God has won the victory over death in Jesus Christ. Nothing can separate us from the love of God. Now, I want to wrap it up here. Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Now, don't you think he would say, what? Because he talks about trouble or hardship or famine or nakedness or danger. But the truth is, we never meet those things in an isolated way.
しかしながらですね、私たちはですね、誰とも関係を持たない状態で、孤立した状態ではですね、これらのこのリストに挙げられたものに直面するっていうことはないわけですよね。
We always meet a person who has a problem.
私たちが直面する問題というのは、問題を持った人との直面なんですね。
We always meet a person who is going through a hardship.
私たちが出会うのは、困難を、通っていく、これから通ろうとしている人と私との出会いですよね。
We never meet hunger. We experience people who are hungry.
飢えというものに私たちは遭遇するのではなく、飢えている人たちに私たちは出会うわけです。
And I think he's using the who because it's people who are going through these things.
なぜ、ここでですね。誰ですかという書き方をしたかというと、おそらくこれはですね、これらのものを体験する人々と私たちが出会うということを彼は表現したかったのではないでしょうか。
Now look at verse 37. In all these things we are more than conquerors.
しかし私たちは、ちょっと半分下のところですが、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですとあります。
He actually kind of says something like, we're super conquerors in Christ.
Super conquerors.
But through him who loved us. And then he says, nothing above, below, from any place can separate us from the love of God.
39ですが、高さも深さも深さも、どんな被造物も私たちの主イエス、キリストイエス、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと言いますね。
Now, God is love.
神様は愛ですが、
But we see the love of God in the person of Jesus Christ.
その愛をですね、イエス、キリストというお方において私たちは見るわけです。
If you want to know what God is like,Look at Jesus Christ. He makes the invisible visible. And that's in Colossians
1:15.
He is the image of the invisible God.
1:15だ。
1:15. Colossians 1. I mean, yeah, Colossians 1:15.
コロサイ、1の15は、何て書いてあるかというと、巫女は見えない神の形であり、作られた全てのものより先に生まれる方です。巫女は見えない形の、見えない神の形でありというところですね。
He is the image and image of God. God is invisible because he's spirit, but Jesus makes him visible.
神様は、霊であるので見えないんですが、その見えない神様はイエス様において見える形になっているということですね。
Wow, we covered a whole big chapter.
なんとか8の最後まで行くことができました。
I'll stick around for questions if anybody has questions.
もし、質問があれば、まず少し私ここにいますので、来てください。
That is if Matsumoto さんも stick around.
制約者がいればという話ですが。
Help me out. Thank you for coming today.
今日来てくださってありがとうございました。
Next week we will take chapters 9, 10 and 11 all at once.
9、10、11を来週は、一緒に、まとめて。
With the nation of Israel and the true Israel, we're going to deal with all that.
国としてのイスラエルと本当のイスラエル、神の民という話をしたいと思います。
Thank you.
ありがとうございました。